本日、私たちにくださる神様の御言葉は、マタイによる福音書26章47節から56節です。イエスがまだ話しておられるうちに、見よ、十二弟子の一人であるユダがやってきた。剣や棒を手にした大勢の群衆も一緒であった。群衆は皆、祭司長、民の長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと合図を決めて、私が口づけをするのがその人だ、その人を捕まえるのだと言っておいた。それで彼はすぐにイエスに近づき、先生お元気でと言って口づけした。イエスは彼に、友よ、何のために来たのですかと言われた。その時群衆が来てイエスに手をかけて捕らえた。するとイエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司のしもべに打ってかかり、その耳を切り落とした。その時イエスは彼に言われた。剣を元に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びます。それとも私が父にお願いして十二軍団よりも多くの御使いを今私の配下に置いていただくことができないとでも思うのですか。だがそのようなことをすれば、こうならなければならないと書いてある聖書がどうして実現されましょう。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕まえなかったのです。しかし全てこうなったのは、預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。アーメン。マタイによる福音書14章には、ヘロデアと娘についての話が記されています。ヘロデアはユダヤの領主ヘロデの妻です。しかしヘロデアの最初の夫は、今の夫ヘロトの異母兄弟ピリポでした。王位を狙ったヘロデは、自分が純粋なユダヤ血統ではなかったため、ユダヤ人の関心を買うために、ハスモン王朝の子孫であるヘロデアとの結婚を望んでいました。ヘロデアもまた社会的地位を一段高める機会を得るために、ピリポと離婚し、夫の兄であり叔父でもあるヘロデと再婚しました。二人の意思はモーセの律法に反するものであったにもかかわらず、彼らは意思を曲げず、不法を犯した二人の行動は、敬虔なユダヤ人たちの反感を買いました。特にバプテスマのヨハネは、弟の妻をめとるのは正しくないとして、彼らの行為を公然と批判しました。バプテスマのヨハネの非難を浴びたヘロデは、ヨハネを殺そうとしましたが、彼に従う人々が多かったため、ヨハネを殺せず獄に閉じ込めました。ヘロデがヨハネを殺せなかった理由は、マルコによる福音書では、ヘロデもヨハネを正しい聖なる人だと思っていたため、彼を恐れていたと伝えられています。彼を殺したい気持ちは山々でしたが、一方では保護を加えたい気持ちもあったので、ヘロデの心は非常に当惑したと伝えられています。そんなところへ、ヘロデが自分の誕生日を迎えて宴会を開くことになりました。宴会でヘロデアの娘が美しい踊りを踊って、宴会に参加した人はみんな楽しんでいました。歴史家ヨセフスによれば、踊った少女の名前はサロメで、彼女の年齢は10代後半だったと推定されています。ヘロデは自分だけでなく列席の人々も喜んだので、サロメに願いを聞きました。欲しいものを何でも言えば与えると、どじょんなら自分の国の半分でも与えると誓いました。白紙小切手のようなプレゼントの提案を受けたサロメは、このことを母に伝えました。ヘロデアはこれを絶好のチャンスだと思いました。彼女は娘に、自分を非難したバプテスマのヨハネの首を求めるようにそそのかしました。バプテスマのヨハネの首をいただきたいという少女の答えを聞いたヘロデは非常に心を痛めましたが、自分の誓いもあり、列席の人々の手前もあって、少女の願いを退ける名分を得られませんでした。 ついにバプテスマのヨハネは残刑に処せられ、神の道を選んだ預言者の首は盆に乗せられました。ローマの効率的な植民統治のためにイスラエルの領主についたヘロデの権力はそれほど絶対的なものではありませんでした。ローマ帝国の領土である植民地の地で皇帝の名前で自分の民族の一部を統治する人物でしたが、彼は自分の持つ権力が最高のものだと思いました。さらに人々が興奮するその姿に酔いしれて、帝国の皇帝にでもなったかのように国の半分であっても与えるという虚勢を張りました。ヘロデは自分の誓いがどのような結果をもたらすか、どのような過ちを犯すことになるか分かっていませんでした。バプテスマのヨハネの首を求めるように指示したヘロディアは、2000年が経った今日まで神様に仕えた預言者を殺した貪欲で悪人として記憶されています。ヘロデとヘロディアは自分たちが一緒になることに反対していたバプテスマのヨハネを殺すことで一時的には世論を鎮めました。しかし悔い改めにふさわしい実を結ぶ機会は彼らの人生から永遠に遠のきました。逆に主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにしたバプテスマのヨハネは悲劇的な死によって生涯を終えます。しかし彼の人生は生まれからイエス・キリストの道を用意するものでした。ユダヤの荒野で悔い改めに基づくバプテスマと天国が近づいていることを知らせました。知らせたバプテスマのヨハネはイエス・キリストの道を用意する使命に忠実な姿で登場しました。そして彼の最後の姿は多くの人々がイエス・キリストに視線を向ける触媒の役割をしました。バプテスマのヨハネによっては一人の少女が踊った踊りの償いとして命を落とす悲惨な死でした。しかしその死は神様の偉大なるご計画の中で、その時代だけでなく世々にわたって全ての世代をイエス・キリストへと導きました。バプテスマのヨハネの死は欲望と貪欲に染まったヘロデの誕生日の宴で起きました。そしてイエス・キリストの死は民族の最大の祝日である杉越の祭りに起きました。杉越の食事を終えられたイエス様が弟子たちと一緒に最後の晩餐を持ちました。イエス・キリストの肉と血潮によってのみ罪の許しが与えられることを宣告された主は弟子たちと一緒にゲッセマネの園に行かれました。そして汗が血の雫のように地に落ちるほど切に担われる杯をどうか取り除いてくださるように祈られました。イエス様が担い耐えなければならない杯は罪人の私たちを罪から立ち返り永遠の天国の民になれる唯一の道です。主はこの杯の苦しみを知っておられましたので悩み悲しまれました。しかしゲッセマネの園でのイエス様の壮絶誠実な祈りは父なる神様の御心に完全に従う祈りへと変わりました。普通の杯である十字架を通じてのみ神様の御心が成就し、十字架なしでは、十字架を通らなくては罪深い人類を救うことができなかったからです。ゲッセマネの園で祈りを終えられたイエス様は群衆が近づいていることに気づきました。杉越の食事の席から抜け出したイスカリオテユダは師匠を売る決心を忠実に果たしました。彼は祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられた者たちに自分が口づけする人がイエスであるから、その彼を捕まえるようにと合図を決めていました。イエス様が習慣に従ってよく行ったゲッセマネの園を知っていたイスカリオテのユダの予想通りイエスと弟子たちがいるところに着いたイスカリオテのユダは連れてきた群衆より少し前を歩きました。そしてためらうことなくイエス様に近づいたユダは先生と挨拶をしイエス様に口づけました。国ごとに様々な挨拶がありますが、中東地方において口づけは家族や同僚、愛する人に尊敬と愛を表現する一般的な挨拶です。イスカリオテのユダは尊敬と愛を表す挨拶をイエス様を捕まえようとする人々にイエス様を裏切り引き渡す合図として選びました。園に上がってきたばかりのユダは群衆より先立って主に口づけをして あたかも自分は武装した群れとは関わりがないように見せようと思いました。一緒に来た群れに合図でイエス様を知らせるという目的を皆に気づかれないように動き、イエス様を欺き、同僚たちである弟子たちも欺く行動を取りました。皆を騙そうとした彼の動きは とても自然体でした。信仰の生活の中で私たちも時々ユダのように行動する時があります。表向きでは神様の国と神様の義を求めると言いながらも、実は私の考えと私の計画を神様の国のためのことであると強要する時があります。また時には自分の価値を具現し、神様ではなく自分が主人公になりたいという願う時があります。イエス様の教えより人間の力と計略に頼る時もあります。ガラテヤ書5章では御霊の身のことを語る前に肉の行いについて次のように述べています。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敬意、争い、曽根み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。肉の行いは御霊の実である愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制と劇的に対立します。神様の人を残刑にしてまで自分たちの行動を正当なものにしてしまったヘロデアのように、肉の行いを選択した結果は御国を受け継ぐ資格の喪失です。私たちが毎週礼拝を通して、私たちが御霊の実を結ぶ人なのか、肉の行いを図る人なのかを点検しなければ、生涯クリスチャンの名で生きたとしても、神様から私はあなた方を全然知らないと言われかねます。神様からそのような言葉を聞くようになったら、それは取り返しがつかない一番切ないことです。私は普段自由に使える時間ができると、より長い時間を主と交わることを願いながら生きています。それで2012年に最初の安息月を過ごしながら、8週間をプロテスタントの機関が運営する修道院でリトリートをしました。そして今年の上半期に与えられた安息月にはカトリックの修道院で2度にわたって2週間リトリートをしました。入所するとき、携帯電話の電源を切って事務所に預けておいて、退所する日に携帯電話を返してもらいました。生活の基本原則は、すべてのものから沈黙することでした。与と断絶した時間の間、私は父なる神様の御前で、徹底的に正直になる時間を持ちました。クリスチャンとして生きている私が一番恐れているのは、この地上で私の人生を終える日に、神様から私はあなた方を全然知らないと言われるのではないかと恐れています。常に目を覚ましていようと努力していますが、深い眠りに落ちているのではないかを、余分な油を用意できずに生きているのではないかを確かめるための時間となりました。祈れば祈るほどボルムをまとった私の内側にある自分と向き合い、多くの時間は深いため息と共に悔い改める時間で満たされました。ペテロのようにイエス様よりも先に動いた傲慢であった出来事と時間、イスカリオテのユダのようにイエス様のものを自分私のものであるかのように盗んだ事件と時間に気づく時間となりました。羊の皮を身にまとってはいるものの、その内側には狡猾な策略を働く貪欲な狼の姿があることに気づかされました。いつでも罪を犯しかねない弱い存在であることも深く認識するようになりました。自分には当てはまることがないと決めつけて生きていましたが、不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、敵意、争い、曽根み、憤り、妬み、酩酊、遊興のような肉の行いが私の内側に隠されてありました。これらをうまく包装してしっかり隠して、隠したかった姿を発見するたびにとても恥ずかしく思いました。そして神様の御前では何一つ隠すことができないということを再び告白する時間となりました。 肉体的にはとても大変な時間でしたが、リトリートの期間中、私は神様からの平安と、今日も寛容を待っていてくださる恵みに預かりました。イエス様は、ヨハネの福音書15章4節でこのように教えられました。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことができません。またヨハネ15章8節ではこのように語られています。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。イエス様の弟子になる道は実を結ぶ人生だと話されました。実は実は私が結びたいと思って結ばれるものではありません。一人では絶対に実を結ぶことはできません。ブドウの木についている枝が実を結ぶように、真のブドウの木であるイエス様についていて、イエス様から命を供給されてこそ実を結ぶことができます。一週間に一度、一年に一度ではなく、イエス様から日々命を与えられるとき、実は自然に実るようになります。しかし、イスカリオテのユダは、神様に栄光を捧げることができる人生、実を結ぶことができた人生を投げ捨てて、剣や棒を持った群衆と共にイエス様の前に裏切る者として現れました。イエス様をすでに裏切ったにもかかわらず、自分の計略は隠したいと思うユダに、本日の本文50節を通してこのように述べました。友よ、何のために来たのですか。主は裏切りの口づけをするユダを友よと呼びました。主が使用された友よは、ヘブライ語のヘタイロスという単語です。ヘタイロスは愛情のこもった信仰関係で使われる用語ではなく、職場の同僚関係で主に使われた単語です。敵意や反感はないけれど、だからといって切ない愛を内包していない単語です。新約聖書では、ヘタイロスは3回使われましたが、不平を言う葡萄園の労働者と、婚礼の礼服を着ていない結婚祝いのお客、そして今日の本文で使われました。主が裏切りの者のイスカリオテユダに向かって友よと呼んだのは、十二弟子の一人と呼ばれたのではありません。ただ忍耐しながら、あなたがここへ来た目的を行いなさいと、イスカリオテのユダの最も内にこもった部分について触れるための呼び方に過ぎなかったのです。イエス様はヨハネの福音書15章でこのように語られました。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。ここで使用された友はヘブライ語のフィロスが使用されています。フィロスは愛する、愛される、深い愛情の関係を呼ぶときに使われる単語です。主は私たちをしもべとは呼ばず、職場の同僚のようにも呼びませんでした。イエス様は私たちを愛する存在として呼びました。この自分を死なすまでに愛した存在が私たちです。しかし残念ながら、イスカリオテのユダはイエス様から愛おしい友よと呼ばれることを自ら諦めました。イエス様が毎日宮で座って教えていた時、イスカリオテユダも主の教えを受けました。イエス様が驚くべき奇跡を行う時も、習慣に従ってお祈りをする時も、事前の律法学者パリサイ人たちに向かって叱られる時も、イスカリオテユダはイエス様と行動を共にしたものでした。しかし、イスカリオテユダは、イエス様にとどまる恵み、ブドウの木についていて、命の供給を受けて豊かな実を結ぶことができる恵みを捨てました。イエス様より、目の前の小さな利得、主より世の中の価値観を大切にし、それを選びました。主は十字架を通じて、私たちに永遠の命を与えてくださいました。神様を愛し、隣人を愛することを頼み、永遠の命を与えました。しかし、クリスチャンですら愛という名のもとで罪を犯す場合が多くあります。 愛と放送した利己心と、傲慢で家族と隣人の人生を思いのまま踏みにじることが一度や二度ではありません。葛藤と分裂、争いと殺人をためらうことなく犯しても、それが間違っているのか罪なのかわからない人々が溢れる今日を今日を生きています。ヘロデアのように不法を犯しても、不義を犯しても、それが不法であり不義だという人に危害を加える世の中です。ラビの贈り物という話があります。中世のある修道院は世俗化の波で多くの人が去り、修道院の院長を含む5人の修道士が修道院を守っていました。彼らは全員70歳を超えた高齢でした。修道士がすべて年を取って彼らまで死ぬようになれば、修道院は永久に閉鎖される状態でした。修道院の衰退が自分たちの不足のためだと思った修道士たちは、院長に何か妙案を用意しなければならないのではないかと法案を探すようにしました。ちょうどその修道院の近くに賢いラビが時々来て隠遁する案が、いおりがありました。ある日、修道院長がラビを訪ねて修道院を救う方法について助言を得ようとしました。修道院長とラビは心の深いところの会話を、互いの痛みを慰み合って哀れに思いました。帰る時間になり、助言を求める修道院長にラビは言いました。申し上げることは何もございません。ただ一つ秘密を教えましょう。実は5人の修道士のうち1人が修道院を救える救世主ですと言いました。修道院院長はラビの言葉がどういう意味なのかさっぱりわかりませんでした。長い年月を一緒に過ごしてきた修道士たちをよく知っていますが、自分たちの中の一人が修道院を救う救世主だということを理解することはできませんでした。帰ってきた修道院長からラビの言葉を聞いた修道士たちは、呆れて物が言えないと言って笑いました。しかしその夜、5人の修道士たちは誰一人眠ることができませんでした。私たちの中の一人が救世主だなんて、もしそうだとしたら誰だというのか、修道院長を指して言うのか、いや、あの方は頑固すぎるではないか、いや、しかし自分の意見をしっかり持っている彼がいなかったら、私たちの修道院はとっくに閉鎖されていたに違いない。それならもしかしてトマス神父ではないだろうか。あ、その人はあまりにも気が短い。いや、でも彼のおかげで仕事が滞りなく進められ、得したことが何度もあったじゃないか。まさかエリア神父ではないだろうな。あの方は変わり者で気難しいのだから。待てよ、それでも彼は正しいことに屈しない方だから、もしかしたらその方々も知れない。ただ、特別なところは全くない。普通すぎるピリポ神父ではないだろう。いや、だからこそ、その神父さんかもしれない。不思議なことに、必要な時はいつもそこにいらっしゃる方だよ、彼は。5人の修道士たちは毎日深い黙想をしながら、救世主であるかもしれない同僚の修道士たちのために、早起きして修道院を掃除し、木と花を丹念に育て、普段より尊敬に見た心でお互いに使いました。次第に修道院の森は昔の美しい森へと変わり、活気を取り戻し、再び多くの人々が訪れるようになりました。ようやく修道院には平和で温かいぬくもりが漂うようになり、言葉で表せない人々の心を引きつける雰囲気を醸し出すようになりました。それは互いに尊敬し合う修道士たちが作り出す良い香りが、修道院と周辺の森の中に染み込んでいたからです。遠足に来た人たちは修道士たちの互いに愛する、互いに対する態度から、何とも言えない美しく畏敬の念を覚え始めました。そして修道院の平和な雰囲気に導かれた若者たちが修道士たちと一緒に暮らそうと次々と訪ねてきて、何年かの間に修道院は以前のように活気に満ちた修道院になりました。ラビの大切な一言で、修道院は光と霊性の中心地となりました。お互いを尊敬して自分の至らなさを認め始めると、修道院に霊性が蘇りました。 相手のせいにする前に互いを神様が送った救世主だと思い、愛し、尊敬するとき、尊重するとき、神秘的で霊的な力が蘇ったのです。私たちが生きているこの世界には不義と不法が蔓延していますが、クリスチャンである私たちが家族や隣人、同僚や社会を尊敬し仕えるとき、我々の霊性は再び蘇ります。そしてその霊性はキリストの香りとなり、私たちが生きるこの世界を回復させる原動力となることでしょう。イエス・キリストのご誕生から全てのことは、旧約時代の預言者の預言が成就した人類歴史上最も貴重な出来事です。ですから我々に与えられた全ての時間を通して絶えずイエス・キリストを知ることと、イエス様にとどまっていることが大切です。イエス・キリストを知ることと主にとどまる人生は、私たちが家族や隣人、同僚、社会を尊重し使える力を提供するだけでなく、私たちを永遠の命の道へと導いてくれるでしょう。キリスト教神学に多大な影響を与えたオーガスティンとトーマス・アキュナスは神秘的な体験をした経験があります。オーガスティンはある日、道を歩いている途中、自分が神について何を知らないか自問している途中、幻を見ました。それは二人の子供が海辺でバケツを持って海の水を、海水を汲み、砂の中に繰り返し注ぐ様子でした。オーガスティンが子供たちに何をしているのかと尋ねると、子供たちは海の水を汲み、食べておこうと思うと答えました。オーガスティンは微笑んで、バカだな、海水をそのバケツに入れて砂に注いだからといって満たされるものか、と叱責しました。すると、二人の子供は一瞬、瞬間的に天使に変わって、オーガスティンにこう言ったそうです。愚かなものよ。海水をこの小さなバケツですくって砂に注ぐのが愚かなら、このバケツより小さい君の頭で、海より広く深い神様をすべて理解することができるだろうか。トマス・アキナスの体験です。神学大全という、甚だしい、詩本を表したある日、彼は神の深い臨在を体験して筆を折ったと釣られています。弟子たちがこの偉大な本を完成せず、なぜ笑ってばかりいるのですかと聞くと、トマス・アキナスはこう答えた。神様をああいう文字に入れようとするのがどれほどおかしなことなのだろうか。私はこれ以上文字を書き続けることができないのだと述べて、7年間表した神学大全を未完成のまま残しました。しもべであった私たちを友としてくださるために、主が背負われた十字架の恵みを私たちの小さな知識では計り知れません。海より広くて深い恵みを持って私たちを救った神様の愛と、イエス・キリストの犠牲と聖霊様の導きをより知ることができ、その恵みをより多く経験し、その深い恵みに預かるのが私たちの与えられた祝福です。今日も毎日新しく私たちと会うことを願われる私たちの主が、私たちを友よと呼びながら待っていらっしゃいます。私たちの友になってくださったイエス様にとどまり、恵みあふれる霊的な交わりを経験する一週間になりますよう、お祈りいたします。お祈りいたしましょう。恵みと慈しみの深い神様、塵のように小さな存在、戸がだらけの存在、霧のような虚しい存在、不法と不義を繰り返し行い、犯しながら生きる存在である私たちを救うために、今日も私たちの中で働いてくださる神様の限りない恵みに感謝いたします。イエス様を徹底的に裏切りながらも、顔色を変えず、裏切っていないふりをしていた、イスカリオテ・ユダの姿が、私たちの姿であることを今告白いたします。罪深い私たちをどうぞお許しください。毎日、毎瞬間、神様が与えてくださる命をいただき、生かされているその場、その場において、豊かな実を結ぶ人生が歩めますようお助けください。 そして神様からいただいた愛を家族、隣人たち、同僚たち、そして私たちが属している社会に分かち合い、互いを愛し、互いに仕える私たちを通じて、イエス・キリストの香りがこの国の隅々まで広がりますようお祈りいたします。私たちを友よと呼んでくださる神様の無限の愛を、私たちの言語や知識では到底計り知れないことも、すべてを表現することもできませんが、この一週間の生活の中で今まで気づかなかった、全能なる主を、正義なる主を、また主の愛を豊かに経験できますように、主の恵みに預かるものとさせてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。